vielen Dank für die Einladung noch einmal. Ich freue mich sehr, jetzt einige Gedanken über Wenders mit Ihnen zu teilen. Dabei geht es vor allem darum, Ihnen einige Kontexte zu dem Film zu liefern, insbesondere Kontexte, die das Werk von Wim Wenders betreffen. Ich möchte beginnen mit einem Verweis auf einen sehr wichtigen Vortrag von Wim Wenders in Defense of Places von 2002. Denn in diesem Text zeigt er etwas auf, das für der Himmel über Berlin sehr relevant ist, nämlich, dass für ihn stets die Orte, an denen seine Filme spielen, nie Kulissen sind, sondern immer die treibende Kraft, der Motor oder die Seele der Filme. Er ist also ein ausgesprochen topophiler Regisseur, ein Regisseur, der sich von der Spezifik des jeweiligen Orts regelrecht begeistern lässt. Er hatte einmal gesagt, seine Filme seien wie folgt entstanden. Zitat: Von Orten ausgehend, die erzählt werden wollen, die den Wunsch haben, sich mitzuteilen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die ihre Geschichte in Auftrag geben. Damit wendet sich Wenders ganz stark gegen zum Beispiel Hollywoods Raumuniversalismus. Viele Filme Hollywoods haben überhaupt gar keine Orts- oder Raumspezifik. Die könnten eigentlich überall spielen. Und das natürlich aus gutem Grund, denn sie wollen weltweit natürlich gut verkauft werden. Und insofern ist Spezifik immer ein Problem, wenn man verkaufen will auf der ganzen Welt. Welche Orte interessieren nun Wenders? Vor allen Dingen Städte. Und das von Anfang an, bereits die frühen Kurzfilme von ihm, späte 60er Jahre, sind Stadtfilme meistens. Schon Städte werden zu Protagonistinnen seiner Filme und dabei interessieren ihn eigentlich weitgehend Großstädte und Metropolen. Zumal Tokio, zum Beispiel in den Filmen Tokyo Ga, Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten und jüngst Perfect Days.
例えば東京ですね。それはあの東京画に始まり、そして都市とモードのビデオノート、そして一番最近のパーフェクトデイズにつながっていきます。
Dann natürlich Berlin in Der Himmel über Berlin, Lissabon in Lisbon Story, Havanna in Buena Vista Social Club, Palermo in Palermo Shooting.
はい、そしてですね、ベルリンは今日見たベルリンの天使の歌もそうですし、そしてリスボンがリスボンストーリー、リスボン物語であり、そしてハバナはあのブエナビスタソシアルクラブの場所というわけです。
Ja, und es
あ、そしてパレルモがあります。パレルモシューティングのパレルモ。
Für ihn ist der Film der adäquate Spiegel der Städte. Film und Städte passen bei ihm absolut zusammen. Und wichtig ist bei ihm das Einfangen der Atmosphäre, und zwar, wie Gernot Böhme, der Kulturwissenschaftler, schreibt, die Art und Weise, wie sich das Leben in der Stadt vollzieht, das interessiert Wenders.
特にこれはあの特に重要な点というのはこのゲルノット・ベーメという文化学者が言っている言葉なんですが、都市というものはそこに生きる人がどのように生きているかというその感覚を見せるものだと。
Das haben Sie in Der Himmel über Berlin insbesondere am Anfang sehr gut gesehen, wenn die einzelnen Menschen gezeigt werden und die inneren Monologe, wie sich das Leben in aller Tristesse in Der Himmel über Berlin vollzieht.
はい。特にあのこのベルリン天使の歌の冒頭のところでよくわかると思います。あのいろんな人たちが孤独にですね、内面のモノローグを語っていますね。で、そこの中でいかに 都市に生きる人たちのあの悲しみというか孤立孤独というものがあの浮かび上がってくるわけです。
Sie werden bemerkt haben, dass der Film ziemlich wenig Handlung hat, also keine wirkliche Story oder erst am Ende eine wirkliche Story hat.
で、特に彼の映画の場合、あの本当にちゃんとした物語、ストーリーというものがないわけですね。まあこの今日の場合は本当に一番最後になってようやくちゃんとした大きな物語ができてくるってことですけど。
Und das ist auch sehr typisch für Wenders und insbesondere korreliert das mit seiner Stadtbegeisterung, denn Städte schließen sich nicht narrativ als eine Geschichte.
これはあのですね、あのベンダースのですね、この都市に対する感動、感情というかですね、それと非常に関わり合っているものです。要するに、都会というものはですね、あの最初からそのちゃんとした出来上がった物語というものを提示するものではないということなんですね。後半、最終的にそれが出来上がってくるということです。
Schaut man auf Wenders Interesse an Städten, dann ist auch noch zu nennen, dass er sich für verschwindende Orte interessiert, also Orte, die demnächst nicht mehr da sein werden.
Und
das ist im Himmel über Berlin sehr eklatant. Ich weise insbesondere auf die großen bombenkriegsverursachten Brachen oder diese Baulücken hin, die sehr dominant in dem Film in Szene gesetzt werden und natürlich demnächst zugebaut werden.
はい。特にこのベルリン天使の歌の場合はですね、やはりその爆撃を受けて破壊されですね、本当にもう瓦礫になってですね、破片だらけになってしまっているような場所。
Jetzt mache ich einen weiten Sprung und komme zu dem Thema, das ich am Anfang vor dem Film bereits so ein bisschen eingeführt habe.
ではあのここからですね、ちょっとあのこの飛んでですね、この今日映画の上映前に少しあの示唆したテーマについて戻りたいと思います。
Und zwar möchte ich hier mit dem Philosophen Otto Friedrich Bollnow beginnen, der in seiner Schrift Mensch und Raum von 1963 das natürliche Achsensystem des Menschen beschrieben hat.
まず最初にですね、私は哲学者のオットー・フリードリヒ・ボルノフの1963年に書かれた、人間の人間と、
Mensch und Raum。
人間と空間というものの中で出されているページをちょっと紹介したいと思います。ですね。Wir haben es schon noch nicht gelesen.
Wichtig ist die Horizontalität für den Menschen. Also die Horizontale ist wichtiger als die Vertikale, so Bolnow.
この人間と空間の中でボルノフが言っているのは、この人間の空間の空間の中でこの水平性ですね、ホリゾンタル、水平というものはこの垂直性、バーティカル、垂直性よりも重要であると、水平性の方が重要であるという主張です。
Denn wir gehen nach vorne, wir handeln links, rechts und so weiter, aber die Vertikale, also das Gegenüber von oben und unten,Dort können wir gar nicht so agieren als Menschen.
要するに人間の行動の中では前に行ったり進んだり右や左というこの横への移動というものの重要さに比べると上下というこの上下の関係ですねというものはそこまで重要にはですね人は行動しないということですね。
Filme und Filmgenres entsprechen dem. Es gibt nur ein ganz paar Vertikalfilme. Ich nenne zum Beispiel Safety Last.Metropolis oder Die Hard.
これ映画の中でもですね、この垂直性というものが重要な映画というものはなかなか数が少なくって、例えば挙げられるにしても、例えばロイドの用心無用であるとか、メトロポリスであるとか、ダイハードといったようなそういういくつかの映画になると思います。
Es gibt auch wahrscheinlich nur ein wirkliches und noch dazu unbedeutendes.Genre, und zwar das vertikal aufgestellt ist, und zwar den Bergfilm.
でも例えばその垂直性の映画ジャンルというものですね。例えばそういうものがあるとすると、これは例えば山岳映画、山映画ということになると思います。
Dagegen gibt es unzählige Horizontalfilme und viele Horizontalgenres.
はい。でその対象としてですね、なんと水平映画と呼べるもの、もしくは水平のジャンルというものは数限りなくあります。
Der Western, der Kriegsfilm, Piratenfilm, alles sind Horizontalgenres und das wichtigste Horizontalgenre ist das Road Movie.
はい。例えば西部劇、戦争映画、海賊映画というものは全てやはり水平に展開するものですが、なんといっても重要なものはやはりロードムービーと言えるでしょう。
Und Wenders ist nun der große Road Movie Regisseur. Man kann sagen, wird zum Star des Art Cinema durch seine Road Movies.
Ja, そしてWenders こそですね、ロードムービーのですね、トップに立つわけですね。言ってみれば彼はロードムービーによってアートシネマのトップに立ったと言えると思います。
Über die Road Movies findet auch zu seiner filmischen Handschrift.
はい、まさにロードムービーによってベンダースのですね、映画的なその筆致というものが確立したわけですね。
Ich nenne nur ein paar Namen berühmter Filme von ihm aus den 70er Jahren: Alice in den Städten, Falsche Bewegung und Im Lauf der Zeit.
特に1970年代、その彼にとってその代表的な映画としてやはり都会のアリスや回り道やさすらいというものが挙げられると思います。
Und 1984 dann natürlich sein berühmtestes Road Movie Paris, Texas.
そして1984年には彼の最も有名なロードムービーであるパリステキサスが作られました。
Und nach Paris, Texas, drehte dann relativ bald Der Himmel über Berlin, nachdem nach Deutschland zurückgekehrt war.
はい、そして彼がそのパリテキサスを取ってから結構時間がそんなに経ってない段階で彼はドイツに戻ってこのベルリン天使の歌を取ったわけです。
Denn hat lange in den USA gelebt und 1984 zog dann nach Berlin, kam nach Deutschland zurück.
彼は非常に長い間アメリカにで映画を撮り続けですね、そして1984年にドイツ・ベルリンに戻ったわけです。
Und der Himmel über Berlin ist sein erster Deutschlandfilm seit langer Zeit.
ですからかなり長い間時間を経てですね、ベンダースにとってこのベルリン天使の歌は久しぶりのドイツ映画ということになります。
Und interessanterweise nannte Wenders selbst den Film ein Vertical Road Movie, ein vertikales Road Movie.
そしてベンダース自身がですね、このベルリン映画のことを垂直的なロードムービーと呼びました。
Und das glaube ich ist falsch. Natürlich ist es richtig, dass der Film vertikal aufgebaut ist, aber ich glaube als Road Movie kann man den Film nicht bezeichnen.
いやしかしこれは間違いじゃないかと思うんですが、というのはもちろん彼は言っているんです。もちろんですね、垂直に構成された映画であるとは言えるんですが、これをロードムービーと言えるかどうかというのはちょっとこれは難しいですね。
Ich greife also das, den Begriff vertikal auf und werde jetzt ein bisschen mir der Himmel über Berlin genauer anschauen.
ということで、まずはここでこの垂直という性質について、このベルリン天使の歌の中でちょっと詳しくちょっと見てみたいと思います。
Der Film ist vertikal orientiert und aufgebaut und insbesondere die Vertikale, die Tiefe korreliert mit einer historischen Tiefe.
この映画の中でこのまさにベルリン天使の歌というのはこのですね、垂直性というものによってですね、構成されている、構築されている。特にこの垂直性というものは歴史的な距離、高さというものというものにと結びついているということがあります。
Der Film zeigt sehr deutlich die Narben und Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs.
この映画の中では特に第二次世界大戦の残した傷跡というものが非常に前面に出てきます。
Hierbei ist es wichtig, dass er insbesondere die Narben des Bombenkrieges zeigt. Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche, den Luftschutzhochbunker Palaststraße, den Anhalter Hochbunker und insbesondere Baulücken.
はい、特にこの映画の中で一番最初に出てくるカイザー・ヴィルヘルム教会のですね、廃墟、そしてですね、パラストストラーセ通りにあるですね、防空壕ですね、にそしていろんな建物のボロボロの建物のですね、その破片というかその痕跡ですね、というものが出てきます。
Buchstäblich vom Himmel fallen die Bomben herab auf die Menschen, auf die Stadt, zerstören die Stadt und töten die Menschen.
はい。まさに空からですね、爆弾が落ちてきて、そして人々の生活を壊していくということが見せられるわけです。
Etwas problematisch ist, dass er sehr viele deutsche Opfer zeigt und die Kausalitäten des Krieges nicht recht erschließt.
ただまあ問題だと思うのは、ここでそのドイツ人の被害、ドイツ側の被害というものがですね、見せられているんですが、それが一体どういう因果関係でできたかということに関しては、ちょっとこの映画で触れられてはいませんけれど。
Wichtig ist aber, dass die Vertikalität, die Bomben, die fallen, dann übersetzt werden im Film in die Horizontalität der Berliner Mauer.
でここで重要なのはこの垂直、爆弾が落ちてくるという垂直性というものがこの映画の中で対比されているのがベルリンの壁の横、水平性というものではないかということです。
Der Film zeigt also den historischen Vektor vom Bunker zum Beispiel oder der Gedächtniskirche hin zur Berliner Mauer samt Todesstreifen.
この映画の中ではまさにその防空壕、そして教会の廃墟、そしてベルリンの壁も全部がいわば死の領域として描かれていくことです。
Hierbei ist es interessant, dass Wenders fast ausschließlich an West-Berlin interessiert ist. Nur ganz wenige Aufnahmen sind im Osten gefilmt worden, geheim gefilmt worden.
特にこのベンダースはこの映画の中で本当に西ベルリン、ベルリンの西側に特に興味を持っていてですね、まあ、おそらく極秘撮影されたである東ベルリンの場面というのはほんの少ししかないということですね。
Hierbei erweist sich das Leben in West-Berlin geprägt durch Einsamkeit und Entfremdung.
でこの西側、西ベルリンのその生活というものがですね、孤独であったり疎外というものが色濃く結びついているわけです。
Ausgenommen sind Personengruppen wie die Kinder zum Beispiel, die Engel, aber auch die Zirkusleute. Und das Zirkuszelt steht im Kontrast zum Bunker. Es ist ein sogenannter fliegender Bau, der immer aufgebaut wird und wieder abgebaut wird, spurenlos abgebaut wird.
で、このサーカステントというのはですね、例えばこの防空壕なんかと非常に対比的に見られるというのは、まさにあの束の間のですね、建築である。つまり建てられて、そして片付けられて完全に消えてしまう。どんどん移り変わっていく、そういう建築であるということなんですよね。
In gewisser Weise ist der Zirkus immer auch eine mobile Enklave des Außeralltäglichen.
でしかもあのサーカスというものがですね非常になんか流動的な存在であって本当に日常から離れた非日常的なものであるということですよね。
Errichtet wird in West-Berlin, aber auch anderswo damals in den Baulücken, die der Bombenkrieg hinterlassen hat.
でそしていろんな町特に西ベルリンだけじゃなくさまざまなところにこの爆撃のですね痕跡というものは至るところに残されていました。
Wichtig ist auch, dass der Zirkus ein Programm umfasst oder präsentiert, das keiner Narration folgt.
そしてまたサーカスの重要な点はですね、サーカスの中で提示されていく出来事というのは一つの決まった物語、ナラティブというものに従っているものではないということなんですね。
Das Kino ist der Ort, wo wir Geschichten sehen. Und der Zirkus ist eher revueartig. Es gibt einzelne Nummern.Hintereinander, die nicht miteinander zusammenhängen. Interessant ist nun, dass der Film sehr stark ohne Geschichte auskommt und in gewisser Weise Dinge hintereinander schaltet.Die zusammenhangslos sind, also so ein bisschen die Struktur des Zirkus übernimmt.
この映画はその意味ではですね、映画の中でいろんなものが順番一つずつ順番に提示されて、それがずっとつながれてですね、結びつけられて一つの形になると、それは言ってみればサーカスの提示するものとちょっと似ているというのも言えます。
Ironischerweise sorgt der Zirkus dafür.Dass der Film irgendwann dann eine Geschichte erzählt, nämlich eine Liebesgeschichte zwischen der Trapezkünstlerin Marion und natürlich Daniel dem Engel.
で、この映画の中で、面白いというかところはですね、ちょっとキッチンに飛んだところは、まさにサーカスというものがですね、最終的に語られる大きな物語を準備している形で中にはめ込まれている。つまりマリオンと要するにマリオンの芸人のマリオンと天使ダミエルのラブストーリーですね。これをずっと準備していく形で使われているということです。
Und ihre Liebesgeschichte ist natürlich auch vertikal ausgerichtet.
でもちろん彼らの物語というものも垂直で構成されています。
Denn Marion strebt nach oben, was wir alsFluchtbewegung vor der Schwere der Existenz lesen können.
Marion の場合はですね、まさに上に向かっていく、要するに重力に反して上にですね、高いところに登っていくというそういう動きというものを目指しているわけですね。
Als Trapezkünstlerin natürlich strebt sie nach oben in gewisser Weise.
もちろんその空中ブランコ芸人という形で上を目指すということですね。
Und als Engel strebt natürlich nach unten. Also will Gewicht, will Mensch werden.
そして一方、天使というものは下に向かうことを目指している。つまり彼は人間と同じような重さですね。地面に足がつけるという、そういう形を目指しているわけです。
In gewisser Weise kommt es dann zu einer idealen Paarbildung am Ende, was wir sehen, wenn sie am Seil hängt und das Seil sichert.
そしてこれが最後においてはですね、理想的なカップル、ペアの形というものをなすのかもしれません。彼女、マリオンの方はザイルの上 にいてですね、それに捕まっていて、そして彼ダミエルはそのザイルを下で支えているわけですね。
Genau. Und am Ende ist es so, dass durch diesen Dialog, der insbesondere wenn sie sich treffen, ihre Liebesgeschichte natürlich in eine ganz große transzendentale, hochfliegende, mythische Geschichte übersetzt wird.
そしてこの最後の2人のダイアログ、会話というものがですね、言ってみればそこでもっと大きな、本当に神話的な、もっと大きなですね、物語性を持ったそういうドラマへと変換されていく、翻訳されていくという過程と見ることができると思います。
Ob das gelungen ist in dem Film, ob Ihnen das gefallen hat, das würde mich jetzt sehr interessieren, denn ich sage Ihnen gleich, gerade dieses Treffen am Ende wird von der Kritik doch sehr kritisch beurteilt.
今皆さんこれご覧になってこれ聞かれてですね、気に入られたか、本当にそれをいいと正しいと思われるかどうかというのは、ぜひ今これから皆さんと会話する中で、場合によっては非常に批判的なコメントも喜んで受け付けたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
いや、vielen Dank、
ありがとうございます。はい、vielen
Dank。 Ja, vielen, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen, Ideen. Ich glaube, da gibt es schon zahlreiche Fragen.
はい、どうもありがとうございます。非常に面白い問題提起ありがとうございます。ということで、いろいろとご質問があるんじゃないかと思いますけど、いかがでしょう。
Ich will kurz noch sagen, wir zeichnen das, den Vortrag haben wir aufgezeichnet, auch die Diskussion möchten wir aufzeichnen und Sie können das vielleicht so in ein oder in zwei Wochen auf unserer Homepage nochmal anhören, im Apparat ist der
Homepage. いつもなんですけれども、今回のこの講演とその質疑応答というものは今録音しておりまして、でそのですね、まとめというものをこのシリーズをやっているこの今アパラートのですね、ホームページにですね、上げますので、ちょっとその点だけはちょっとご了承ください。
まずはこの大変貴重な機会を設けてくださいありがとうございました。いくつか質問がありまして、僕の主観かもしれないのですが、なんか全ベンダスもセブンの作品見たわけじゃないのですが、いくつか見ていく中で、なんか確かに都市が主役だと思うんですけど、なんかどうか登場人物たちがさまよっていたり、なんかディック・スムーリーやニコラス・レイを被写体として、なんかどうかなんかストレンジャーというか予想的主題を描いていると思うんですが、その点についてお伺いしたいのと、あとその脚本ベータハント系と組んでると思うのですが、まあそのモノローグが結構印象的な回答だったと思うんですけど、ベータハント系とどのように打ち合わせがあって脚本が書かれたのか、あとその撮影監督ちょっと名前わからないですが、ロビー・ミューラーとなぜ組まなかったのか、はい、その点と、
あ、結構多いですね。
あ、はい、
いや、すみません、すみません。Also, vielen Dank für die tolle Gelegenheit. Ja, das freut mich so sehr. Und, er hat schon ein paar Fragen.
Ja, gerne.
Ja, also zuerst einmal, dass er nicht alle Bänder gesehen hat, aber trotzdem hat er irgendwie sein Gefühl, wie sie mich vorgeführt haben. Das heißt, dass die Hauptmoment ist die Stadt, aber in seiner Ansicht nach ist die Stadt ist nicht nur der Protagonist, auch die Leute, Menschen, die in der Stadt treibt. Das ist irgendwie seine Stranger, irgendwie seine Fremde, so wirkt. Ja, was denken Sie dazu? Zuerst mal,
Ich glaube, wenn das ist, sowohl an der baulichen Qualität der Stadt interessiert, der Architektur, aber auch an den Menschen. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Er ist interessiert an dem Leben in der Stadt, wie es sich vollzieht. Das ist ganz sicher ein Moment bei ihm.
まず最初の都会におけるその異邦人的なというか、よそ者的なという点ですけど、これについてこのコメントは正しいと、完全に正しいと思います。というのはベンダースは都市のですね、建築的な側面による関心だけじゃなく、そこで生きる人間 のですね、それそちらにも非常に関心を持っていると、その人、人間のポートレートにも関心を持っていると思うからです。
Vielleicht kann man noch hinzufügen, wenn das liebt die Stadt auch als einen Ort der Zufälligkeiten. Und da ist auch ein Schüler von Siegfried Krakauer, der immer gesagt hat, die Stadt ist eigentlich und die Straßen ist der filmischste Ort überhaupt, weil dort Zufälligkeiten stattfinden.
Wenders が都会を好む理由として、都会というものが偶然性の場所であるからということが言えると思います。で、実はその点においてベンダースはジークフリート・クラカウアーですね、ご存知でしょうか。映画の理論家でも有名な人ですが、このクラカウアーが言った言葉というものに乗っかってて、要するに都市において、都会において最も重要なのは道、道路であるということなんですね。で、まさにその道というものはその偶然性の最も重要な場所であるからなんですね。で、じゃあ2つ目の質問いきます。Die zweite Frage geht also diese Drehbucharbeiten.
Ja.
Also mit Peter Handke hat er also vielleicht gemeinsam gearbeitet.
Ja.
Aber wie hat es dazu gebracht? Das wollte ich sehr gerne wissen.
Ja, die Geschichte ist etwas länger. Wenders wollte einen Berlin-Film drehen und er hat sich überlegt, mit den Engeln zu arbeiten, um die Stadt zu erfassen. Denn Engel können überall hin.
はい、ちょっと長い話になるんですけど、まずベンダースというものはその都市、ベルリンという都市を映画にしたいと思って、でそれでその次に天使というものを映画を作りたいと思ったわけですね。というのは天使というものはどこにでも存在できる、そういう存在だからです。
Und dann hat große Probleme gehabt, ein Drehbuch, eine Story zu schreiben und ist auf Peter Handke zugekommen und hat gefragt,Willst du mir helfen beim Drehbuch oder gar große Teile schreiben?
で、そこでベンダースはですね、じゃあどんな物語を作るかというところで行き詰まっちゃったわけです。どんなシナリオにしようか。そこで彼はペーター・ハントケに頼んだわけですね。なんかそのこの映画のためのシナリオ、もしくは何か書いてくれないかと。
Und Peter Handke hat gesagt, nein, das kann ich nicht, hat aber einigeTextbausteine geschrieben, 5-6 Textbausteine, unter anderem auch den langen Monolog von ihr am Ende. Und diese.
Achso. で、ただ半時計はいやそんなの書けないと言って断ったそうなんですけれど、ただその代わりにいくつかのテクストのブロックを作って書いて送ってくれたそうです。5つ6つ。で、その中の1つは例えば最後の彼女が喋る長いモノローグだったりするわけです。
Und die fungierten dann als Orientierungssäulen für den gesamten Film. Die gaben dem Film in gewisser Weise Stabilität und auch natürlich eine massive Poetizität. Also sehr poetisch. Die Sprache von Handke ist sehr pathetisch, poetisch, etc.
でしかしそれがですね、映画の中に置かれることによって、これが全体をのつなげていく構成のですね、核になっていったわけです。そしてそれだけじゃなくですね、もちろん半時計のテクストの持っている詩的なポエティックな詩的な力というものは非常に強い。半時計というのはそういう意味での作家性詩的なですね、非常に高揚力のあるそういうですね、言葉の作り使いというようなわけなんですね。
Man kann vielleicht noch hinzufügen.Alle Filme, die Wenders mit Handke gedreht hat, sind insgesamt, glaube ich, 5, die sind alle sehr wenig handlungsorientiert. Wenn Handke mit Wenders zusammenarbeitet, dann wird es immer eher geschichtslos, wenig Story, eher poetisch.
そこで実はベンダースとハントケは多分5本ぐらいで共同に作業していると思うんですが、この5本の映画というのは特に本当にベンダースの映画の中でもストーリーのない、ストーリーによらない映画というものがばかりだと思います。つまり、そのストーリーなくしてですね、その映画がずっと進んで漂っていくような、そういうスタイルのものばかりだと言います。
Vielleicht letzter Punkt: Ein sehr schöner Vergleich: Paris, Texas, 1984 und Der Himmel über Berlin, 1987.Paris, Texas, 1984 dreht er oder schreibt er das Drehbuch zusammen mit Sam Shepard.
ちょっと最後にちょっと比較したいんですが、この前1984年に彼はパリ・テキサスを作り、そして87年にこのベルリンを発表しています。でこのパリ・テキサスというのはですね、結局シナリオをサム・シェパードと一緒に書いているわけですね、アメリカで。
パリ・テキサス hat eine ganz klare Erzählung, weil sein Drehbuchmitarbeiter ein Dramatiker ist, der selber auch sehr klar fokussierte Dramen schreibt.
このサム・シェパードというのは自身も劇作家なので、このパリ・テキサスの中にははっきりとしたドラマ、劇というものがあるわけですね。
Somit könnte der Kontrast zu Paris, zu der Himmel über Berlin nicht größer sein.
でまさにこの差というものは、この場合もベルリン天使の歌とはっきりと大きな差になっていると思います、はい、そして3つ目、最後の、ね、すみませんけど、Und der dritte Frage geht an die Cinematographer, an die Alkan.
Ja.
Warum hat er nicht mit Robbie Müller hier zusammengearbeitet?
Henri Alacan ist ein natürlich großartiger Regisseur,Director of also Kameramann, Henri Gard, und mit ihm hat er bereits in Der Stand der Dinge zusammengearbeitet, von 1982. Dort hat Wenders zum ersten Mal mit ihm zusammengearbeitet, mit Henri Alacan. Und ich glaube, Henri Alacan ist ein besonderer Meister des Schwarz-Weiß-Films und auch der poetischen Kamera.Und ich glaube, das war sein, der Grund, warum er mit Henri Alacan zusammengearbeitet hat. Und ich füge hinzu, ich glaube, die Kameraarbeit in Der Himmel über Berlin ist das Prunkstück des ganzen Films. Ich würde sagen, das ist, was den Film so wunderbar macht. Die Kamera von Henri Alacan.
Kameramann Andy Alcan, der französische Veteran,有名なカメラマンなんですけれども、ただ彼とヴェンダースはこの映画の前に実は1982年にことの次第で一緒に仕事してるんですね。でどちらもモノクロ映画です。本当に素晴らしいモノクロ撮影で、だからヴェンダースはこのベルリン映画でも本当に見事なモノクロ撮影をやりたいということでアンディ・アルカンと組んだのではないかと思うわけです。で実際この映画を見たときに、やはりこの映画のハイライトは何といってもこの美しい撮影ということになるんじゃないでしょうか。Also, Markus, ja.
Ja, vielen Dank. Ja, danke erstmal, dass du den Aspekt der Vertikalität so stark gemacht hast. Ich habe zwei Fragen, die sich beide auf den Aspekt beziehen. Das erste ist, man fragt sich natürlich, warum der Horizontalspezialist denn das auf einmal in die Vertikale geht.
ということでちょっと質問をさせていただきたいんですが、特にこの垂直性という点に関してちょっとご質問があるんですが、まず一つ目の質問として、なぜそのベンダースはそれまでこの水平の移動をしてたことに関して、なぜここで突然垂直になったのでしょうか、垂直を選んだのでしょうか。
Das ist eine sehr gute
Könnte es sein, dass darin auch eine Referenz auf einen Alexander Kluge Film steckt, nämlich die Artisten unter der Zirkusgruppe Ratlos. Das ist ja ein Film, der 20 Jahre zuvor gedreht worden ist, und die Szene mit Marion am Trapez, die gerade erfährt, dass sie entlassen wird aus dem Zirkus, scheint ja geradezu ein direktes kluge Zitat zu sein, oder ist das eine allzu spekulative?
一つちょっと推測としてちょっと言いたいことはですね、ひょっとしたらこの映画はアレクサンダー・クルーゲの、サーカス小屋の、芸人たち処置なしを参考にしてそれに結びついているのではないかと。実はこの映画はこの今日の映画の20年前に撮られた映画で、まさにこの映画の中でマリオン役の女性がですね、まさにその芸人、まさにその綱渡り芸人がですね、まさにサーカスをクビになろうとするというそういうお話なんですよね。
Also, es ist sehr interessant. Wenders kennt den Kluge-Film, ich sehe deine Assoziation sofort, die Parallelen, aber er erwähnt den Film meines Wissens in keinem einzigen Interview. Was schon sehr interessant ist. Also, dass er vielleicht diese Kontinuität nicht so ausflaggen will bei einem Film, der, muss man ja zugeben, in vielen Teilen so wirklich sehr originell ist. Aber dass er die Zirkusgeschichten und gerade von Kluge wahrscheinlich inspiriert übernommen haben mag, das verschweigt er oder er sagt es schlicht nicht. Aber ich sehe das auch, wie du.
はい。実はですね、この映画見た時にもちろん一番最初にこのクルーゲの映画のことは思いつきました。 で、ということで関連性あるかなと思ったんですが、ところがベンダース自身はこのクルーゲのサーカス越えの芸人たちについてはインタビュー等で全く言及してないんです。ただの一言も。で、ということですが、だからといって全く無関係に影響なくできたとは思いません。もちろんこのベルリン天使の歌の中にもオリジナルのアイデアといってもありますが、でもやはりこのサーカス越えのところっていうのは何らかの形で間接的であれば無意識であれ何か影響があったのではなかろうかなということなんですが、逆にベンダースはそこを完全に黙っているか、まさに意識の外に追いやったってことは面白いですね。
Deine Frage, der weite Vermesser Wenders, der plötzlich sozusagen in die Vertikale geht. Vielleicht ausgeholt, Wenders wollte ja zunächst Priester werden als Kind. Wenders selber ist, das wissen wir spätestens seit dem Papstfilm von ihm, dann durchaus gläubiger Christ etc. Dass das Kino als Kind der Säkularisierung oder der Moderne natürlich mit der Vertikalachse in die Transzendenz nicht viel anfangen kann, das ist evident. Aber hier wird Tarkowski am Ende erwähnt. Und Wenders wird im zweiten Teil von Der Himmel über Berlin in der Sonar, wird er viel stärker diese transzendentale Vertikalität oder die Vertikalität transzendental deuten. Also vielleicht ist das, was im Himmel über Berlin noch nicht voll ausgebaut wird, also so der Verweis auf Transzendenz, schon so ein Hinweis, dass sich da etwas bewegt.
そういう過去があって、それは最初のことは分からなかったんですが、その後例えば教皇の映画を作ってみたりとかで、だんだんその彼の聖職者宗教に関するですね部分っていうのがだんだん明らかになっていったわけですが、まさにその宗教聖職者のですね、のこのある種天を見上げるこの垂直性、これがある種超越的なその眼差し視点にもなるわけですけれど、そういう視点というものは実は映画という近代のですね、 宗教から離れていった世俗的なメディアからすると非常に粗暴ないものでもあるわけです。そんな彼がここで言ってみれば彼の子供時代のその思いに忠実なのかどうか分かりませんが、宗教的なその垂直性、そして超越性ですね、この世を超えるような、そういう側面というものをですね、だんだん作り出していこうとしたのではなかろうかと。実は今日の映画はあまりはっきりしませんが、この映画の続編、時の翼に乗ってですね、 ですね、ファーラウェイソークロースの方ではもっと明らかにその超越的なあのですね、あの世とこの世をつなぐような超越的なあのそういう素材というものははっきり現れています。この映画では出てません。ただもう一つ重要なヒントはこの今日の映画のラストで言及されている一人がタルコフスキーなんですよね、一番最後。タルコフスキーというのはまさにそういう超越性の作家ではありませんか。でそういうつながりというものはなんとなく見えてくるんじゃないかと思います。
Könnte man den Himmel über Berlin einen Film über Gravitation, über Erdanziehung machen? Ja. Ich frage deshalb, weil die Bomben fallen nach unten. Es gibt diese Szene, ganz kurze Szene im Film, wo der junge Mann Selbstmord begeht. Er springt nach unten, er ist magisch angezogen von der Erde. Daniel ist sowieso magisch angezogen von der Erde. Wäre das eine mögliche Klammer eines ansonsten ja sehr disparaten Films?
もう一つの点なんですけれども、実はこのベルリン天使の歌というものはですね、この垂直性に関して言うと、その重力というものが一つ重要なテーマになっているんではなかろうか。 まさに爆弾が重力に引かれて地面に落ちてくるということなんですが、それと同様にこの映画の中でこの高層ビルから自殺で飛び降りる男というのが出てくるじゃありませんか。これこそ魔術的にその地面にその重力で引きつけられていくというそういう描写にもなっていて、それがこの映画の中で非常につながりを生み出しているんじゃないかなとちょっと考えたりもするんですけど。
いや、unbedingt. Die Erde zieht an, Gravitation ist relevant und es gibt, wie du schon gesagt hast, viele Momente des Fallens und nur sehr wenige Momente der Gegenläufigkeit. Zum Beispiel Marion als Trapezkünstlerin oder wenn die Jungs aus diesem Gully mit dem Magneten dieses Ding hochziehen. Es gibt also marginal Momente, in denen gegen die Gravitation gearbeitet wird, aber dominant ist ganz klar sozusagen nach unten. Und natürlich die Fatalität der Bomben da besonders eklatant.
あの示されているわけですね。爆弾もそうですし、人落ちる人もそうなんですけど、でその一方、その反対の力です、つまり下から上に登っていく力というものも描かれているんですが、これは本当に限られた場面でしかその逆の動きというのは描かれない、まあ、一つはマリオンが重力に逆らって芸をですね、空中で芸をするというのが一つなんですが、もう一つは子どもたちが地下からですね、磁石でお金を拾い上げようとする、これも下から上に上がってくる場面ですが、そういうほんの少しの場面しか反重力の描写というのはないわけです。で逆に言うとこの映画の中ではやはり何といっても落下する、特に爆弾ですが、この力の方が強く印象付けられることになると思います。
Es ist an.
Vielen Dank. Und auch zwei Punkte. Zum einen möchte ich tatsächlich Ihre Frage aufgreifen, weil es ja eine Frage ans Publikum gerichtet haben, ob man sozusagen den weiten Teilen der Kritik recht gibt.
Moment mal.
und zwar in Bezug auf die sozusagen die Schwere, ja, der transzendenten Symbolik, insbesondere zum Schluss. Dieses Treffen. Und also ich muss der Kritik tatsächlich recht geben. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass für mich der Text selber der Ton des Textes zu hoch ist.
Ja.
Und ich denke eher, dass das Verfahren in Paris, Texas, also auch eine sozusagen lakonische Art, die Anspielung auf transzendente Themen zu versuchen, viel wirksamer.
ちょっと今おっしゃったことに対してもう一度さらにちょっと質問したいんですけど、その超越的なその要素というものに関して本当にその通りなんでしょうかという問いを質問されたんですね。例えばパリ・テキサスの中でも例えばその動きに関してもちょっとコメントされたんですが、ちょっとすみません、ちょっと声が Entschuldigung, ich konnte Sie nicht gut verstehen, aber irgendwie so mit der Antwort könnten wir etwas sehen.Die Frage auch klarstellen kann.
Ja, ich gebe Ihnen absolut recht. Ich glaube, der Film hat einen zu hohen, zu predigenden und zu pathetischen Ton, insbesondere wenn die Handke-Passagen am Zug sind. Gott sei Dank hat er so unglaublich starke Bilder und auch eine wunderbare Musik, dass der Film, glaube ich, insgesamt dann doch mit einer hohen Punktzahl durchs Ziel kommt. Aber Handke tut schon viel, um dem Film ein Bein zu stellen. Ja.
ですね、要するにこの映画というものがあまりにもそのある種まさにその宗ベンダースの死の宗教者的なその上なんか上から本当に押し付けるような。超越的なそういう力というものがこの映画の中にはちょっと強すぎませんかという質問だったわけですが、でそれに関してはまさにその通りですねということで、本当にこの映画においては特に今ハントケのテクストのせいもあるんかもしれませんが、非常になんかものすごく大きなですね、ちょっと超越的な、そしてなんか本当に宗教的な説教をするかのような、そういう上からですね言う 主張するというか押さえつける教えるようなそういう要素が非常に強いということもあるんですが、ところがこの映画は全体としてまさに撮影が非常に素晴らしいことと、そして音楽の力も強いということで、全体的には映画として非常に良いものに仕上がっているというわけです。でただしやはりその中でも半時のテクストもそれなりの非常に強い表現力を持っているということはあると思います。
はい、und der zweite Punkt nochmal zum Vertikalen. Also ein wichtiges Element dieser Gegenbewegung von oben nach unten ist natürlich Nick Cave, from her to eternity. Das geht natürlich sozusagen von der Zeitlichkeit nach oben.
で、あとこの垂直性に関してはですね、実はこの落ちるの反対の動きというのはやはりニック・ケイブの曲がですね、その上に手に登っていくその要素をですね、表現しているというのはまさに反対の要素と言えるんじゃないでしょうか。
Ja, das ist natürlich, ich als damals ganz großer Nick Cave-Fan, wende das Ganze um. Der große Song From Her to Eternity wird im Film umgedreht. From Eternity to Her. Also es ist auch da die Vertikale sozusagen angezeigt.
グラザナフさん、この映画見たとき、映画見最初見た頃はとってもニック・ケイブの大ファンだったそうで、でただその、この中で使われている曲が From Eternity to Her がその From Her to Eternity にひっくり返ってる。
Yeah.
The micro is on its way.
Also in dem Film gibt es so viele Menschen, so viele Charaktere, also Menschen, die selbst Mord begeht oder irgendwie so eine Meckart, immer Meckart, der Mann, die Frau, so viele verschiedene Menschen kommen vor. Aber sie hat geglaubt, irgendwie, dass diese Personen, diese Vielseitigkeiten, also irgendwie so präsentieren, eines Menschen, daraus kann man irgendwie so eine ganz Menschenmenge, was eine Person so integrieren könnte. So irgendwie so Einheiten aus dem Menschen, irgendwie hat sie so, irgendwie so einen Eindruck gehabt. Und das kann man auch mit dem zwei Engeln auch so sagen. Weil die zwei verschiedenen Charaktere, sondern irgendwie so die zwei Seiten des Engelseins, so ein Daseins. So kann man auch interpretieren. So eine Impression hat sie gehabt. Was denken Sie dazu?
Es ist interessant. Ich finde, die Darstellung der einzelnen Menschen, die sind alle isoliert, die sind irgendwie alle entfremdet, die haben alle Probleme. Und ich würde sagen, das ist schon ein sehr monolithisches Gemälde. Also ein düsteres Gemälde der Menschen in West-Berlin.
非常に面白いコメントを指摘だと思うんですが、例えばこの映画に出てくるいろんな人々というのは皆孤独で問題を抱えていて孤立していてというそういう存在なので、さまざまにいるんですけど、それはある種モノリス的なというか単一的な存在に見えてくると、それが本当にまさに西ベルリンに住んでいる人のある種 の典型的なある一つのイメージに固まっていくものだというのは確かにそうだと思います。
Der Film, würde ich sagen, übersetzt sein Thema, das geteilte Berlin, entstanden durch Hitlers Angriffskrieg, das geteilte Berlin in die Isolation und der voneinander getrennten Menschen. Das, glaube ich, ist ein Thema bei ihm.
で、このテーマが分割されている人たち代行ですね。まさにこの分割されて孤立している離れ離れになっているというのが、これが一つのテーマ、大きなテーマになっているんじゃないかということですね。Was
die beiden Engel anbelangt, Kassiel und Daniel, das ist eine sehr typische Wenders-Konstellation, nämlich die sogenannte Buddy-Freundschaft zwischen zwei Männern. Das gibt es bei Wenders sehr häufig. Und hier wird in gewisser Weise die Buddy-Freundschaft geopfert für eine heteronormative Liebesgeschichte. Der arme Kassiel bleibt alleine zurück und hat sich doch so gut mit Daniel verstanden.
実はこれはベンダース名画で本当に何度も何度も登場するモチーフですが、つまり男2人のバディの関係です。そういう親友関係というのはいつも出てくるんですが、ただこのベルリン天使の歌ではこのダミエル・カシエルは本当に仲良く理解し合っているのに、ダミエルはこのヘテロ的な関係の方、女性との関係の方に行って引き裂かれて別れてしまうという結果になるわけですね。 翻訳私がした方がいいですか。すいません、質問はマリオン役ですね、芸人さんのマリオンがなぜフランスの女優さんなのにこのドイツ映画に出てるんでしょうと、ということと映画の中でドイツ語とフランス語が両方語られて使われていますが、これどうやってなんでこうなってるんでしょうかということです。よろしいですか。
Die erste Frage kann ich vielleicht nur beantworten. Solveig Domartin, die Schauspielerin, war zu der Zeit mit Wenders liiert, aber das wird nicht der Grund sein. Ich glaube, der Grund, warum auch so viele ausländische Actors mit dabei sind in dem Film, hängt auch mit den Geldern zusammen, die Wenders bei der Produktion von verschiedenen Nationalfonds und so weiter erhalten hat. Dann gibt es gewisse Quoten, dass dort auch Französinnen oder dergleichen spielen müssen. Ähnliches war bei Paris, Texas der Fall.
おそらく最初の質問には答えられると思うんですけれど、まずこのソルベイク・ドマルタンというこのマリオン役の女優さんは、この頃ベンダスと付き合ってた女優さん、女性だということもあるんですが、でもそれが本来の理由ではないと思います。というのは、この映画はですね、 国際的な共同出資された企画でして、ということはフランスやアメリカやいろんな国の人を集めるというのは、それぞれの出資国がそれぞれの国の出演者を求めたと、スタッフを求めたということと結びついていると思います。Die
zweite Frage kann ich, glaube ich, nicht beantworten, aber mag es so sein, dass, das ist ein Antwortversuch, dass besonders die inneren Monologe von ihr französisch sind. Und wenn sie bisweilen spricht, dann auf Deutsch. Aber ich weiß, kann die Frage eigentlich nicht beantworten.
ちょっと二つ目の人の問いに答えられるかどうか分かんないんですが、ただ、二カ国語マリオンが喋ってる時に、内面の声がフランス語ということがよくあって、そして外に喋るとドイツ語という、その違いはあるかなというのは思います。はい。じゃあ、すみません。じゃあ、これで終わり、質問すみません、終わりということでよろしいでしょうか。
Dann vielen, vielen Dank an Jörn Glasenhaupt.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank, dass du für die Übersetzung. Ein Matsumoto, immer im Hintergrund und hilft uns immer. Itzmo,
Tetsudaimasu.
Und vor allen Dingen wirklich vielen Dank auch für Sie ans Publikum. Es ist sehr, sehr schön, dass so viele heute gekommen sind.
Ja. Und die Zuschauer, die so viele hier sind, vielen Dank.